ございます。ゴスペルハウスの坂本です。聖書は神様からのラブレターです。あなたに語られたその愛のささやきを今日もご一緒に開いていきましょう。
マタイの福音書13章24節から30節、36節から43節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。その時正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のあるものは聞きなさい。
この聖書箇所は毒麦の例えとして有名な箇所です。例え話を読み解くときには、一つ二つとポイントがありますので、まずそのポイントを、覚えておいてください。まず例え話は書いた作文ではないので、一回語ったとき分かってもらうようにしてあります。ですからポイントは、大きなポイントが一つあるっていうことです。二つも三つも奥に難しいことがあるんではなくて、イエス様が何か言いたいときにそのために例えを使っているということです。そのポイントは一つです。そして、もう一つのポイントは、イエス様が語った。そのことを忘れて、イエス様の例え話を読むと、読み間違えてしまいますので、そこをしっかりと確認していきましょう。では、この例えのポイントは何でしょうか？それはもう簡単です。それは、この世の終わりには裁きがあるということです。旧約聖書には、罪のための捧げ物として動物、牛やヤギや羊などが殺されました。レビ記にはその詳細が書いてあります。捧げる人は、その動物の命、血によって、その罪を贖われ、許されました。捧げるときに殺される動物に、同情することはありません。ああ、かわいそうにかわいそうに、でも殺すよ、ぶっていうのではなくて、私の罪を、この動物に乗せます。そしてこれを情け容赦なく殺すんです。罪の贖いのためにです。生贄になる者は情け容赦なく殺されるんです。この例え話では、今度、この世の終わりには、あなた自身が裁かれるよ。イエス様はそのように伝えてるんです。情け容赦なく、裁きがあなたに下る。そのように言っているんです。当時の人々は、大きな衝撃を持ってこのイエス様の例え話を聞いたと思います。しかし、もう一つのポイントです。これをイエス様が語っているということを忘れてしまっては、私たちはこの例え話の本質を見落としてしまいます。道徳家でもありません。立法学者でもありません。聖書に精通しているだけの人でもありません。イエス様は救い主です。救い主イエス様が語るとき、この例え話の本質が見えてくるんです。話は変わります。私には子供が5人います。彼らがちっちゃい頃、今でもちっちゃいのはいるんですけども、彼らがちっちゃい頃、私はこそっと彼らの寝室に行って、彼らに手を置いて祈ったことがあります。これは妻にも内緒で祈っていました。こんな祈りです。神様、この子にこれから起こる不幸な出来事、病気、苦しみ、痛み、 それをすべて彼らから取り除いてください。そしてそれをすべて私に乗せてください。私がそれを負います。そうやって祈った後に、いつも必ず思うんです。でも、自分自身の罪も痛みも追い切れてない私に、他人の痛みは負えるんだろうか。できないな。でも祈っちゃったな。っていうふうに思ってるわけです。神様は真実な方で、誠実な方なもんですから、私の祈りは一度も答えられたことがなく、彼らはちゃんと病気にもなりますし、痛むこともあります、悲しむこともあります。全く聞かれたことのない祈りのうちの一つです。他人の罪を負うことのできるのは、罪のない方だけなんです。私はいくら子供を愛していても子供の罪を背負うことはできませんでした。なぜならば私が罪人だからです。自分自身に罪のない方、それは歴史上たった一人イエス様だけです。そのイエス様だけが罪を身代わりになって負うことができます。そして事実、2000年前に全ての人の罪を身代わりになってイエス様は十字架についたんです。イエス様は死にました。十字架上で血を流して体を裂いて死にました。イエス様が死んだ時、そこに奇跡は起こりませんでした。突然稲妻がバーンと落ちて十字架上からイエス様を救い出した。そんなことは起きなかったんです。イエス様は情け容赦なく、まるでレビ記に書いてある生贄のように、罪の生贄として死んだんです。そのイエス様が、その覚悟を持ったイエス様が、その役割を知っているイエス様が語った例え話がこの例え話なんです。世の終わりには必ず裁きがある。でも、私はそのための生贄になる。あなたのために私が身代わりになる。すべてのあなたの罪は私が負う。私があなたのために血を流す。だからあなたは許されなさい。それがイエス様の心なんです。あなたは毒麦だ。でも私の血を浴びなさい。あなたは毒麦でなくなる。イエス様はそのように私たちを招いているんです。誰も生まれついてのクリスチャンはいません。私の子供たちは生まれる前から、お腹の中にいる時から、教会に通い、生まれたすぐ教会学校に行き、礼拝に出て、献辞式をして神様のものになりました。でも彼らは罪人です。育てている私がはっきりと罪人だと認めるぐらい罪人です。クリスチャンホームに育った子供でも、どんな子供でも、いやいや、イエス様以外の全ての人は罪人なんです。神様の目から見れば、救われる資格を持った人など、自分自身で救われる資格を握っている人など、一人もいないんです。みんな裁かれて殺される立場です。みんな毒麦なんです。人間の目から見たら立派な人でも、立派な信仰を持ったように見える人でも、すべて毒麦だったんです。例がありません。イエス様の弟子だったペテロや、そしてその後イエス様を信じたパウロ、旧約時代のアブラハム、現代の信仰者、立派な信仰者と言われるような人たちも、すべてみんな毒麦だったんです。そして、御言葉とイエス様の血潮によってその毒麦が良い麦に変えられたんです。毒麦を最後まで最後まで見守って、イエス様は血潮を注ぎ、愛して愛して愛して、最後の最後まで毒麦が良い麦に変わるチャンスを与えよう。それがイエス様の心なんです。ペテロの第二の手紙、3章9節にこのような言葉があります。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。どんなに科学技術が進んで遺伝子操作が進んだとしても、毒麦は完全な良い麦に変わることはできません。でもイエス様の十字架の血潮は毒麦を完全に良い麦に変えることができるんです。本来焼かれて捨てられるはずだったあなたも私も、イエス様の血潮によって神様の宝物として神様の蔵に収められる、そういう良い麦に変わるのです。あなたは毒麦です。 私も毒麦です。しかしイエス様が血を流されました。あなたは今は良い麦です。私も今は良い麦です。天使が、御使いが歌いながら喜びながら私たちを刈り取ります。そして神様の蔵へ、宝物として私たちを運んでくださるのです。どうか今日も神様の愛の中で私たちは神様の宝物として歩んでいきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。